最初の賛美歌は、317番、 人高き者の聖なる住まいを喜ばせる。神がその中におられるので都は揺るがない。神は朝早くこれを助けられる。もろもろの民は騒ぎ立ち、もろもろの 国は揺れ動く。神がその声を出されると地は溶ける。万軍の主は我らと共におられる。ヤコブの神は我らの酒どころである。来て主の御業を見よ。主は驚くべきことを地に行われた。主は地の果てまでも戦いをやめさせ、弓を折り槍を断ち、戦車を火で焼かれる。静まって私こそ神であることを知れ。私は諸々の国民のうちに崇められ、全地に崇められる。万軍の主は我らと共におられる。ヤコブの神は我らの酒どころである。ルターはですね、これは大変マルチン・ルターという宗教改革者が作った、曲、有名な曲ですけれども、この詩編46編を、読みながらこの賛美歌を作ったというふうに、書いてあります。どうにですね、この世界を二分した働きをルターは成したわけですけれども、それほどの働きを出した、その根底にはですね、本当にもう世界を相手にして戦ったと言っても過言ではない、たった一人で世界に立ち向かった男、まあ、それがルターという人ですけれども、そのように、世界を敵に回してでも、戦う、その戦いを、ルターが成し得たというのはですね、まさに神様が私のために働いてくださるし、私は神様によって用いられて今ここにあるのだ、我ここに立つ、我かくあらざるを得る、得ず、主よ我を助けたまえというふうにルターは言ったわけなんですね。私は今ここに立っているけれども、私はそうしないではいられないから立っているのだ。本当に当時キリスト教世界がキリスト教が世界を支配していたわけですけれども、その支配者たちが本当に、勝手気ままなやり方でですね、本当に人民を支配していた。そうではない、聖書が説いていることはそんなこととは全く違うのだ。で、教会はですね、人々をですね、迷信で縛りつけることによって、そのような支配をですね、成し得たんですけれども、そうではない、人々は聖書に立ち返るときに教会が人々の心に植え付けた迷信から解放されるのだと言ってですね、聖書を土台にして、プロテスタント改革を行ったのがですね、今から、ちょうど、500年前の、出来事であります。もう一曲歌いたいと思います。383番、
行かせたまえ。
私はさらに進んで私の主キリストイエスを知る知識の絶大な価値のゆえに一切のものを損と思っている。キリストのゆえに私は全てを失ったが、それらのものを糞土のように思っている。それは私がキリストを得るためであり、律法による自分の義ではなく、キリストを信じる信仰による義、すなわち信仰に基づく神からの義を受けて、キリストのうちに自分を見出すようになるためである。すなわちキリストとその復活の力とを知り、その苦難に預かってその死の様と等しくなり、何とかして死人のうちから復活に達したいのである。私がすでにそれを得たとか、すでに完全なものになっているとかいうのではなく、ただ捉えようとして追い求めているのである。そうするのはキリストイエスによって捉えられているからである。兄弟たちよ、私はすでに捉えたとは思っていない。ただこの一つのことを務めている。すなわち後ろのものを忘れ、前のものに向かって体を伸ばしつつ、目標を目指して走り、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の賞与を得ようと努めているのである。だから私たちの中で全く人たちはそのように考えるべきである。それではお祈りいたします。天の神様、今日もこうして、聖書の学びできますことを感謝いたします。どうぞあなたが共にいてくださいまして、この時間をあなたが豊かに祝福してくださいますように、尊き主イエスキリストの名によってお祈りいたします。アーメン。聖書をお読みいたします。主は大いなる神であって、いとも褒め歌うべきもの、もろもろの神に勝って恐るべきものである。主は大いなる神であって、いとも褒め歌うべきもの、もろもろの神に勝って恐るべきものである。これはですね、非常に文学的な表現で書かれてありますけれども、これをヘブライ語の素朴な単純素朴な表現をそのまま日本語にするとこうなります。主は大きく、大きい、主は大きく、大きな賛美に値する。子供のような表現ですけど、主は大きく、大きな賛美に値する。その恐るべきことは全ての神々に勝る。主は大きく、大きな賛美に値する。その恐るべきことは全ての神々に勝る。ちょうど大船あたりでしょうか、あれは東海道線ですかね、京浜東北も大船まで行ってますけど、巨大な石像が見えますよね。私はそれを、見た一瞬にしてですね、なんかこう恐ろしいな、本当に巨大な石像を目の前にすると人間の心ってなんか震えるような思いがいたします。非日常的にですね、巨大な人間の姿を前に したものをですね、突然目の前にすると、それは車掌から見えるわけなんですけれども、ちょっと恐ろしい気持ちになるなっていうことを その時に経験いたしました。恐ろしいものとは、私たちの心の中にとって大きなものと たちは普段から恐れていること、まあ例えばですね、死ぬことを恐れていますし、まあ、病気のこの行く末のことを恐れていますし、先行き不安、経済的な不安、あるいはこう自分にとって何か恐ろしい人がいる、そういう場合必ずですね、そういう存在、死についても病についても不安についても、誰か本当にあこの人苦手だなって思う人についてもですね、よくよく振り返ってみるとその存在が大きいということがまず間違いなく例外なく言えるんではないでしょうか。存在が小さいものを私たちは恐ろしいとは思わないのであります。恐ろしいからこそそれがだんだんだんだん心の中に大きくなっていく。第二次世界大戦、この8月というのはですね、まあ、本当に戦争を考える、期間であろうと思いますけれども、第二次世界大戦で、まあ、本当に世界をかき乱した、人たちが、人民を支配するために取った手法というのはいつも同じだったのであります。それはですね、彼らに限らず、こう私たちが何かですね、自分の思うままに、誰か他人を操ろうとするときに、私たちは唯一この方法しかありません。それはすなわち自分の存在を大きく見せて、それによって他者をコントロールするという、この一点にしか私たちは、人を操作する方法を持たないと言っていいんだと思います。まあ、ヒトラーもそうだったですよね。自分が非常に巨大な存在であるかのように見せかけて、それでその巨大さに人々が崇拝するように、した、そのように人々を導いた。ムソリーニもそうですし、まあ、日本の軍部もそうだ、自分を、実際の人間よりも大きく見せて、そして人々の心を支配するということを、彼らは成したのであります。ですから自分を大きく見せるために取る方法というのは、人々に恐怖を植え付けるということであります。こう恐怖はですね、私たちがこうただぼんやりと過ごしていただけでもですね、この人間の社会というのはですね、本当に恐怖に満ち満ちていると言っても過言ではないと思います。本当に最近の話だというですね、あの広島で起こったあの水害ですよね。本当にちょっと真夜中に寝ていたらですね、本当に、それで3時間ばかりの雨、激しい雨でもって環境が激変してしまう。もうこうなると本当におちおち寝てもいられないなっていうことを、あの出来事は私たちに突きつけたのであります。それから3年前のあの地震もそうですし、地震によって引き起こされた原子力の脅威、私たちはですね、日常的にですね、恐怖に取り囲まれて、過ごしております。そしてまた何か恐ろしい出来事が起こると、それ見たことかと言って、それに乗じてですね、何か自分自身の、威力を、他人にもあざまざと見せつけるというようなことをする輩というものがおります。それは最近流行っているあのオレオレ詐欺というやつですよね。本当に莫大な資金が、暴力団なり、それらの方々のところに、流れているということを毎日のようにやっておりますけれども、あれもですね、一つの陽動作戦で人々の心を恐怖に縛りつけておいて、例えば払わないとお前はとんでもないことになるぞというようなやり方だとか、払わないとお前の息子が私が、とんでもない目に遭うんだから、どうか払ってくれよお母さんみたいなことでですね、恐怖に人々の心が、縛りつけられるときに、人の心というのはいとも簡単に、そうでなければですね、なかなか人の心はですね、冷静なもの判断力というものを持っているのにですね、一旦恐怖心に心が捉えられると、人々は本当に簡単にですね、あの操り人形のように、ほいほいとお金を払ってしまうというのが、あのオレオレ詐欺の、あの私たちにまざまざと見せつけることだろうと思います。 一人恐怖と戦った人間というものがおりました。まさに恐怖に人々が、多くの何千万人という人が、心が縛られていた時代、第二次世界大戦の時代に一人恐怖と立ち向かった人というのがおります。それは、フランクリン・ルーズベルトという人であります。この人はですね、本当に、あの2つの大戦においてアメリカを戦勝国に導いて、しかもその戦争と戦争の間に世界恐慌というですね、本当に経済的にもう本当に人間の心を絶望に追いやった経済危機というものがありました。最近でいうとリーマンショックでも、それよりももっとひどい経済危機が、訪れたのだろうと思いますけど、なんつっても一度の戦争に懲りないで、二度目の大戦に、その30年間の間にですね、向かっていったのはまさにその経済危機があったからこそであるというふうに、学者さんたちによって分析されておりますけれども、まさに第一次世界大戦、第二次世界大戦、そしてその間に横たわった、世界恐慌という経済危機、本当に恐怖に次ぐ恐怖の時代にですね、フランクリン・ルーズベルトはアメリカ大国をですね、導いて、2つの戦争に勝利させ、そして本当に未曽有の経済危機からアメリカを救った本当に偉大なるアメリカの大統領でありますけれども、彼がその大統領不任期間にですね、繰り返し繰り返し、語った言葉というのが、我々は恐怖自体を恐れなければいけない、要するに恐怖に心が奪われてしまうこと自体を恐れなければいけない、我々が恐るべきはこう経済の危機だとか、その独裁者の横暴だとか、そういうことではなくて、恐怖すること自体を恐怖せよ、すなわち恐れることから私たちは逃げなければいけない、私たちを恐れるまんまに、心をその恐れの流れの中に身を置いてはいけない、恐怖から脱却せよというようなことを、フランクリン・ルーズベルトは、アメリカの国民に訴えて、そしてそれによって、人々の心をですね、恐怖に打ち勝たしめ、そして冷静な判断力と、行動力とでですね、2つの戦争、そして経済危機から、アメリカ国民を救ったということを成し遂げたのであります。でこのフランクリン・ルーズベルトという人、実は成人してからですね、本当に恐ろしい病、ポリオというですね、小児麻痺というも言われてますけれども、その大きな恐ろしい病に、かかってしまったわけなんですね。で実を言うと本当に彼はそのポリオという病によってですね、実はそのアメリカの危機の時代、いや世界の危機の時代に、その自分の経験した病によってその恐怖の時代を乗り切る大統領としての資質を養ったんではないかというふうにある学者は見ております。本当にですね、こう体がだんだん動かなくなる恐怖というものは、私はそういう経験をしたことがありませんけれども、本当にですね、筆舌に尽くしがたい恐怖ではないかと思います。昨日動いたものが今日は動かない、昨日できたことが今日はできないというふうにして、だんだん真綿で首を絞められるように自分の活動が制限されていく恐怖心と、彼はまだ大統領になる前に本当に十分にその病を通して戦ったわけであります。そしてその戦いの経験、そして、真綿で首を絞められるような恐ろしい、だんだん自分が追い詰められていくような経験の中で、恐怖こそが恐怖なのだということでですね、そのことを肝に銘じて知って、恐ろしいと思うこと、それを人間は何とか克服しなければならないんだということに気づいたんですね。ではどのようにして私たちは、 ほっとけばですね、本当に恐ろしい思いに自分の心がとらわれてしまうわけなんですけれども、どのようにしてそのような、状況から私たちは自分自身をの身をですね切り離すことができるか、先ほど歌った、詩編を思い出してみたいと思います。主は大いなる神であって、いとも褒め歌うべきもの、もろもろの神々に勝って恐るべきものである。私たちが神様というお方を恐れる、この一時に努める、その時に神以外の何者も恐れる必要はないのだということに気づく。主は大きく大きな賛美に値する、その恐るべきことは全ての神々に勝るのである。私たちはですね、恐ろしいなと思うものをまるで神でも崇めるかのように崇めるようになってしまう傾向、弱さを持っております。そのような弱さから克服されるためにはですね、真実に恐るべきもの、唯一恐るべきもの、すなわち私たちをお作りになった神だけを恐れていれば、私たちはそれ以下のものを恐れなくて済むのだということを、この詩編の、詩編記者は私たちに教えてくれています。さて、私たちは神を真に恐るべきほどに恐れるような生活を送っているでしょうか。それとも神を侮って神以外のものに心が奪われていくというような生活を送っているでしょうか。そのどちらかしかないのであります。私たちは真に恐るべきお方、神様を恐れることによってさまざまな恐怖心から解放されて安心して日々を過ごしたいと思います。私たちを恐れさせるお方、神様というお方は、また同時に私たちを愛し、また私たちのために配慮してくださるお方なのであります。このお方の配慮に信頼して、私たちの身に迫るさまざまな危機には恐怖心を抱かないようにしたい。ルーズベルトが、あの危機の時代を乗り切ったように、私たちも私たちの人生の危機をそのように乗り越えていきたいものだと思います。それではお祈りいたします。天の神様、本当に私たちはいともたやすくさまざまなあなたではないものに、恐れの心を抱いて、そして本当に、落ちていく、そのようなことを誰しもが経験しております。しかしあなたは私たちを、本当に私だけを恐れなさいというふうに、招いてくださり、そしてそのように恐るべきお方として私たちの目の前に現れますけれども、また同時に愛のお方であって、また配慮のお方であって、私たちをさまざまな危険から、救い出してくださるお方であります。どうぞそのことを私たちの心に刻んでください。そしてあらゆるものから恐怖心から解放されるときに、本当に人の心は真に自由になって、あなたを心から崇拝し、そして、心から従うことができるようになるのだ、なるのだということを覚えさせてください。尊き主イエス・キリストの名によってお祈りいたします。アーメン。それではこれで、今週はバイブラーはこれで終わりです。また来週5チャンネルの方でこの番組を楽しみにしていただければと思います。明日はですね、お隣の教会で礼拝がありますけれども、その様子も、ご覧に備え付けのテレビの2チャンネルで見ることができます。これは、テレビカードなしで見ることができますので、どうぞそちらも、ご覧になってください。またお隣の教会の礼拝に出席したいと思われる方は、看護師さんなどにお声かけいただいて、車椅子等で、隣の礼拝に参加することもできますので、そちらもどうぞご利用ください。それではおやすみください。